エアーズファクトリーポッドレディオ OTP です。先週の金曜日3月11日に発生した東日本大震災、被害に遭われた地域の皆さん、本当に心からお見舞い申し上げます。一日も早く、心も体も休まる日が来るように、祈るとともに、質的なもの、物的なもの、それから気持ちや思いも全てあらゆる面で、できる限りの僕のできる限りの支援と応援をさせてもらいたいと思います。どうか頑張ってください。僕は今月の頭から毎年恒例の全国を巡回する比較的大きな展示会型のイベントに携わっていて、3月の第1週東京からスタートしたんですけれども、東京ビッグサイトでそのイベントが行われました。地震の時にはその直後、その会場のすぐ近くの、東京テレポートで大きな火災が発生したりとか、またビッグサイトそのものも、事故があったり、都内やその周辺近郊も、大変なことになっているということを、いろいろ伝聞してですね、知って、非常にこう不安な日を過ごしたりとかですね、振り返ると正直こうゾッとする部分もあったりとか、そして今その関わってる仕事っていうのはその主催者の大きな企業の、本社の方々もたくさんいて、まあそういった全国から、その関係者が集まり、またエキスパート専門スタッフも、各地から、来て運営しているので、そういった東京などから来る人たちが名古屋駅について、町が機能していることに本当にびっくりしたという、別世界に来たような気がするという言葉を聞いて、非常に僕らには想像のつかない大変な思いをされてるんだなということを改めて思いました。そしてこの仕事っていうのはそういった専門スタッフだけではなくて、僕たちを助けてくれるアルバイトスタッフの若い人たちもたくさんいます。うちにも実はそういったスタッフがたくさんいます。で、そんな彼ら彼女たちには、イベントでたくさん そのお客さんたちを、もてなしたり、ご案内したりということをやってもらっているので、明るく元気よく朗らかに、そして、テキパキと、笑顔で、業務に当たるようにという指導をしているわけなんですけれども、この状況の中で、名古屋は確かにまだまだ、被害というほどのものではないんですけれども、会場が名古屋港の近く、ポートメッセ名古屋という国際展示場で行われていますし、名古屋も、今まで数回やはり非常にこう正直怖い揺れ方をしていることがあったので、当然万が一のことを想定しなくてはいけないわけですね。で、じゃあその万が一のことがあるのが不安だったらイベントそのものをやめればいいじゃないかという声も一部ありますが、だけど僕らはまだ今普通に、暖かい場所に入れるし、眠れることもできるし、食べることもできて、その買い占め的な情けない事態も少し起きていますけれども、それでも、いわゆる日常生活を送れているこの地区で、経済活動をストップしてしまうということは、いろんな遊戯施設も含めてそれは決していいことじゃないって僕は思っていますので、ましてこのイベント その開催中止、その決定権というのは僕にはないわけで、なのでできる限りその少しでもね、いろんな意味での その、お金や物を生み出す活動ということに携わっていた方がいいと思って、一生懸命やってるわけなんですが、それでもその中でその万が一に備えるための準備をしなくてはいけない、まして人をたくさん集める場所ですから、その道中、交通アクセスの区間や、またその終わって帰る間とか、開催時間内だけではないところでのいろんな心配要素もあるわけで、 その中でその若い人たちに万が一の時のためのマニュアルを伝授したり伝達していく、ということが必要なわけで、それは、避けて通れないものなんですね。で、当然それっていうのは非常にシリアスな内容なので不安にさせる要素もあるわけです。で、それを伝えるのが実は僕の役割だったので、前日の夜から本当にどういう言葉を使ってどういう態度で、伝えていくのが一番いいのかということを非常に悩みました。まあ、その結果、まあ、一番本当にストレートにシンプルに伝えていくのが一番いいだろうということで、一生懸命真面目に、伝えたところ、みんなそれをきちんと聞いてくれて理解してくれて最後まで、一生懸命やってくれて、いいイベントになったわけなんですけれども、正直僕は本当に胸をなで下ろし、ほっとして、終えることができて、まあ、それとここしばらく講師ともに非常に忙しく、ましてこの震災によっていろんな、まあ、スケジュール変更であるとか、予定していたイベントが中止になったり、いろんなことで、事務処理もあり、非常に多忙な日々を送っていますので、少し、気持ちも体も疲れて、いるところがあって、で本来でしたら、今日と明日っていうのは、静岡県浜松市で開催される、よさこい踊りの、浜松頑固祭りという、街中で繰り広げられる、イベントがあって、僕が今やってるそのトンパテレビで、そのイベントを、公式カメラとして、生中継したり記録したり取材したりということをやる予定だったんですね。なので、本当だったら今浜松にいる予定だったんですけれども、実は、火曜日に、このイベントの中止が発表されました。まあ、全国から、その参加者が集まってきたりとか、また静岡県っていうのはもともと地震の多い、場所でもあり、万が一のことがあってはいけないということで、主催者としては散々いろいろこう悩みながら検討したらしいんですけども、その結果中止ということになりました。まあ、僕はこれは賢明な判断だと思うんですけれどもね。なので、中止になったし、僕もちょっと他にやることもたくさんできてしまったので、名古屋に残っているわけです。残っているというか、名古屋にいます。で、まあ、実は今日はようやくというか久々に名古屋で、寝坊を出してもらいました。なので少し、楽になって、まあちょっと本音で言うとほっとしています。だけどほっとしていろいろこうようやくこういろんなことを冷静に考えることができて、でこの今僕がやってるツアーっていうのはこの先、北陸そして東北北海道それから、中国エリアという形で進行していく予定だったんですけれども、仙台の、会場として予定していた夢メッセ宮城というところも津波で、大きな被害に遭い、その時も物産展をやっていたらしいんですけども、そこでもいろんな被害、また被災された方とか、ご不幸に見舞われてしまった方とかもいらっしゃるというふうに聞きまして、いつも毎年仙台会場で力を貸してくれていた地元のスタッフの人たちや地元のアルバイトの人たち、その安否も全てまだ確認はできてないわけなんですけれども、そういった人たちのことを思うと非常に胸が痛みます。で、まあ、こちらその仙台会場は中止が決定になり、その後予定されていた、その後じゃないその前か、今月末に予定されていた、北海道地区の、まあ、札幌会場、こちらは、まあ、会場自体は問題ないんですけれども、その参加者として青森や岩手など東北の北部の方のね、 一部の人たちが札幌会場に参加する予定にもなっていたので、まあ、それどころじゃないだろうということで北海道会場も中止が決定になりました。ですから、来週北陸そして、4月の第2週に、中国エリアに行ってそこでこのツアーの仕事は、完結するわけなんですけれども、まあまあ、西の方とか北陸の方日本海側の方へ行くわけなんですけれども、そうは言ってもやはり、家から離れ家族から離れ、ということで不安がないといえば嘘になります。まあ、それでも、イベントの仕事っていうのはよほどのことがない限り、やり遂げなくてはいけないというものなんですね。まあ、これはイベントに限らずあらゆる仕事において、仕事っていうのはそういうものだと思うんですけれども、でしかもそれは笑顔でやらなきゃいけない。でだからそのやってる最中っていうのはここ昨日まではもうそれで一生懸命やってたんで、こうそんなに、なんていうのかな、どっとこう疲れが出るっていうことはなかったんですけれども、やっぱりこう気が緩むとねいろんなことを考えるわけです。で僕の弟は実は今ブラジルに単身赴任していて、向こうからだと余計にこう日本から届く情報とかねそういったものとか本社から届く情報と日本のそのメディアを通してくる情報があまりにも違っていたりとかそういったことで不安を抱えてるらしいんですね。でだからこっちからも事実をねしっかり伝えていってるわけなんですけれども、でその弟の、まあ、奥さん、まあ、僕のとっての義理の妹と僕の母親とそれから、まあ、甥っ子めいっ子が今浜松にいるわけで、めいっ子は大学生なので、普段は神奈川にいるんですが部活の試合で茨城に、ちょうど行っていました。で幸いにして、その被害には遭わず、今浜松の家へ、帰ることができて、いるということなので、まあ、一安心なんですけれども、そして僕と一緒にトンパテレビをやっている高校時代からの、同級生で親友と僕がこのトンパテレビを一緒にやってるわけなんですけども、実は彼の家族も、被害に遭いました。で、安否がずっと確認が取れずにいたんですけれども、おととい、ようやく無事が確認されたという知らせを聞いて、涙が出ました。本当に良かったなと思いました。で、まだまだね、ご家族やお友達や、知り合いや、また例えば同僚とか、先輩後輩とか、いろんな人の安否が確認されてない方もたくさんいらっしゃると思います。どうかね、無事が確認されればいいなと本当に願ってやりません。で、まあ、そんな中でですね、その義援金とか支援物資とか、そういったものをそれぞれのやり方で、まあ、あと、まあ、それを物質的なものじゃなくてもね、気持ちや思いといったものを何とか届けようとする方々それぞれのやり方で正しいやり方で、きちんとその被災地の被災者の方々に届くやり方で、考えて、やっていけばいいと思うので、それをあえてこちらから呼びかけることはしませんが、でも、僕はこうしてポッドキャストやっていて、実は2006年に、その時は新しい活動を新しいやり方で、新しいその活動をしていこうとしている新しい挑戦をしていこうとしている音楽アーティストを応援しようという独立系アーティストを応援しようという、企画として、ボイシズユナイテッドというプロジェクトをスタートさせました。その時は、 音楽ファンや、ポッドキャスターやリスナーの人たちから、声を集めて、頑張ってくださいという声を集めて、音楽に乗せて、ポエトリーリーディング的な作品を作り、それをポッドセーフミュージックとして公開して、今も配信してますけれども、作りました。で、その翌年2007年には、クリスマスソングを作ろうということで、同じくポッドキャスターリスナーそれから音楽ファン、そして、世界中の、賛同してくれたそのミュージシャン、プロデューサーレーベル、いろんなその協力を得て、クリスマスソングを、作りました。これはメリークリスマス to you and your friends という、曲で、ポトセフ同じくポトセフミュージックとして、公開し配信し、そしてあの、アメリカの、ミュージックアレイというですね、ポトセフミュージックの共有ポータルサイトでも、この作品を公開して、イギリスや、またアメリカ、それから台湾、スペイン、イタリア、オランダ、カナダの番組や、そのウェブ、いろんなそのメディアで、紹介してもらいました。実は、まあ、今だから言いますけども、その2007年のクリスマスの、直前に、僕は父親が亡くなりまして、その時に、僕とその、まあ、僕の家族がいろいろこう心を砕いていた時だったんですけれども、まあ、父が亡くなれば、まあ、喪に服すということで、まあ、仏教とキリスト教がぐっちゃぐちゃになってますけども、クリスマスの時期に、おめでとうとかね、メリークリスマスとか言ったり言われたりっていうことが、できない。でもやっぱりクリスマスはみんなに、等しく来るんだというですね、まあ、センチメンタル的なちょっと思いもあって、まあ、今だから言いますけども、自分と自分の家族に届けるクリスマスソングとして、皆さんの協力を得て作ったっていう、こともあり、非常に素敵な作品になって、僕は今でもこの作品、その最初のボイスズナイテッド、ネオンという音が温かいと書いてネオンと読むんですが、この作品もクリスマス そのメリークリスマス to you and your friends、この作品もどっちも本当に愛してやまない、本当に素敵な作品だと思っています。で、話がちょっと長くなりましたが、ボイスズナイテッド3やろうやろうと思って、なかなかちょっとタイミングやアイディアがなかなか分からなかったり、ちょっと、忙しくてできなくなっちゃったりした、経緯もあったんですけれども、ボイスズナイテッド3やります、やりましょう、参加してください、協力してください、みんなの思い、みんなの声を、そのいろんな人に届けたいと思います。で、4月の2日に、Apple Store 名古屋栄で、ポッドキャストビギナーズクラブのワークショップイベント、PCBC のセカンドシーズンの3回目 PCBC03 というものをもう開催決定して、いるわけなんですけれども、せっかくそういった場があるので、その日にその、PCBC03 で、まあ、そのアップルスターに集まってくれる人たちや賛同してくれる人たちの声をその場でも集め、事前にも、各地から皆さんの声を送ってもらい、それをその PCBC03 の当日会場で、作品に仕上げて、会場から配信公開、しようというふうにさっき思いつきました。で、そのやり方で、今回ボイスズナイテッド3やりたいと思います。で、まあ、どういうふうにやるかっていうものを簡単にちょっとまとめた、その企画概要とその方法について、を ページを作りまして、PGBC のウェブサイトの中にそのページを設けました。で、今この喋ってるこのポッドキャスト、これをアースファクトリーポッドレディオ、そして、PGBC ポッドキャストから配信します。ぜひ、皆さん参加してください。1人5秒以内の、声のメッセージ、どんな形式のファイルでも構いません。声のメッセージを、僕宛に送ってください。 asfradio@gmail.com、こちらに添付して送ってください。そして、何かアイデアがある方、例えばアートワークとか、音楽とか、まあ、いろんなアイデア、まあ、告知や、その広めるということも含めて、協力してくれる方はどんどん、ください。相談やお問い合わせもどんどんください。ただし時間もないし、その音楽を例えば作っていただいたとしても、僕の独断で編集したりとか部分的に使ったりということがあると思うんですね。それを許してくれる方、そして僕を、まあ、信用してくれる方、そういった方々は、まあ、いろんな形でぜひ参加協力してもらえたらと思います。まあ、とにかくですね、まあ、ここまで喋ってきて、今ちょっとパッとこの数分間を振り返ると、ちょっと重い話し方をしてるな、ちょっと暗い話し方をしているなって自分でもちょっと思いましたが、できれば、やっぱり聞いてくれる人たちが、明るくなれる、勇気を持てるものにしたいと思います。ネオン、最初のネオンを作った時、多くの人たちがこんな青臭い、こんなこっぱずかしい作品でどうなのって、言われました。実際、そのようなコメントもいただきました。そういうふうな形で紹介しているサイトやそういう人もいました。だけど、かっこつけて、やったって伝わらないんですよね。まして、そういう形じゃないと伝わらないことっていうのもあって、だから、今回の、ボイスユナイテッド3もきっとそういう作品になると思うんで、斜めに見る人はもう参加しないでもらいたい。で、本当に、参加してくれる、賛同してくれるっていう人はもう本当にぜひ一人でも多くの人たちに、協力参加してもらいたいと思います。やってどうなるとかっていうことを言う人は参加しないでください。やらないよりマシだと思ってる人はぜひ参加してください。ということで、4月2日 PCBC03 Apple Store 名古屋から、ボイスユナイテッド3、リリースします。これは、僕の力なんてたかが知れてるんで、やっぱりその何かメジャーな何かと連動した方が絶対いいわけですね。こういったものっていうのは広くの、多くの人に伝えるためには、いろんなネームバリューとか、そういったものを利用すべきだと思ってます。ポジティブにどんどん利用していこうと思います。ぜひ、一緒に、声を、思いを、届けましょう。そして世界にもね、向けても頑張るぞっていう意思表示をしていきましょう。ということで、PCBC のウェブサイトの中にあるページリンク貼っておきますので、そちらの方をぜひご覧ください。そして、ご協力ください。被災地の皆さん本当に頑張ってください。で、日常的な普通の生活を送れる、まあ、僕を含めてそういった地域の皆さん、どうぞ良い週末を。エアスファクトリーポッドレディオ TP でした。じゃあまた。